お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
4月18日午後のニュースをシドニーから大場由美がお届けします。ニューサウスウェールズ州ではパンデミックが始まって以来最多となる死者数を記録しました。テニスのノバク・ジョコビッチ選手が全仏オープンにも出場できない可能性が出てきました。そしてスポーツ、オーストラリア女子サッカーのサム・カーが FIFA の年間最優秀女子選手賞をバルセロナのアレクシア・プテラスに奪われました。この時間の主なニュースです。ではニュースを始めます。ニューサウスウェールズ州では18日36人の死者を記録、1日の死者数としてはパンデミックが始まって以来最多となりました。ニューサウスウェールズ州の死者数はこれで921人となり、1週間で165人の増加となりました。しかし、ドミニク・ペロテ州首相は、経済回復を確実にする最も重要な方法は、ロックダウンを行わず、経済を動かし続けることであると指摘。また、そのためには、子どもたちが予定通り、1月28日から学校に戻ることが必要であると述べています。できるだけスムーズに行いたいと考えています。それには陽性が確認された教師や生徒は隔離する必要が出てくるかもしれません。しかしそれは学校を閉鎖するよりも良い手段です。子どもたちを教室に戻すことが彼らの教育、メンタルヘルス、そして社会的成果を得るために最善な方法です。特に不利な立場に置かれている州内のグループには対面授業の再開が必要です。ペロテ州首相でした。ニューサウスウェールズ州では18日、2万9830人の新規感染者が報告されました。これには抗原検査キット、ラットによる陽性結果、1万3763件が含まれます。入院患者数が急増するビクトリア州では、州の医療システムにパンデミックコードブラウンを発令、緊急管理の効率化を目指します。これにより必要不可欠でないサービスが延期され、医療従事者は休暇を延期される可能性が出てきました。コードブラウンは19日水曜日から施行され、最大で6週間続く可能性があり、首都圏内の病院並びに地方部の6カ所の病院に影響が出る見込みです。ジェームズ・メリの州首相代理によると、州内で逼迫状態に直面している病院からは入院患者数がピークを迎える前にコードブラウンを要請しているとのことです。入院患者のピークは感染者ピークから数週間遅れて見られ、 ICU のピークはその後に続きます。ニューサウスウェールズ州で現在報告されている1日100件という数字からも、今後数週間で2500人以上の入院患者が発生する可能性も十分にあります。ですから今こそこの計画を実行に移すべき時期なのです。メリの州首相代理でした。ビクトリア州では18日22人の死亡が確認され、前日報告された6人から大幅な増加となっています。またビクトリア州では新たに2万180人の感染が確認されました。感染症の専門家は、オミクロン株のピークが去ったと判断するにはまだ時間がかかると警告しています。複数のチーフヘルスオフィサーが新しい変異株による患者数が頭打ちになりつつあると述べる中、有数の疫学者によると、状況をより正確に把握するにはまだ 2,3 週間かかる可能性があるとしています。オーストラリア国立大学のサンジャヤ・セナヤケ准教授は、ナインネットワークに対し、ピークがいつ過ぎたかを判断するには、入院患者のデータが鍵になるだろうと述べています。オミクロン感染者の数は非常に多く、無症状の人もたくさんいるため、 チーフメディカルオフィサーが毎日発表している州やテリトリーの感染者数は正確でない可能性が高いのです。そのためこの数字が何を意味するのか私たちには分かりません。しかし発症から入院まで通常 2,3 週間はかかるということは分かっています。検査の遅れのためその間隔は短くなりますが、入院患者数から実際にピークに達した時期が分かるはずです。瀬名焼准教授でした。ニュースを続けます。1月15日に発生した海底火山の大噴火による津波で自宅が流されたトンガのイギリス人女性の遺体が発見されました。オーストラリアは噴火による被害を調査するためトンガに軍の監視飛行を派遣したことを確認しました。遺体で発見されたアンジェラ・クローバーさんの兄弟であるニック・エレイニーさんは、アンジェラさんがトンガの動物福祉協会を立ち上げたことを明かしました。
She started her charity in Tonga. You know, it was
彼女がトンガでこの慈善事業を始めたのは、野良犬を助けるためだったんです。不思議なことに彼女は醜い犬ほど好きになっていました。ニック・エレイニーさんでした。南太平洋の島々ではインターネットや電話の通信が制限されており、沿岸部の地域は依然として遮断されたままです。コロナウイルスワクチンを受けていないことからオーストラリアから強制送還されたテニス選手ノバク・ジョコビッチがセルビアに帰国。しかし全豪オープンに続き全仏オープンに出場できない可能性が出てきました。フランス議会がワクチン接種を義務化するワクチンパス導入法案を可決したことにより、世界ランキング1位のジョコビッチを含め、ワクチン未接種者はスタジアムやその他の公共の場から締め出される可能性があります。フランスの政治家クリストフ・カスタネール氏は、この新しい法律は全仏オープンに参戦するすべての人に適用されるとしており、大会バブルを作るという以前の計画から一転しています。観客やボールボーイ、そしてローランゲロスに店を構える人に適用されるルールを尊重しないのであれば、予防接種を受けていない彼にプレーする資格はないでしょう。スター選手だからといってルールに疑問を抱いていいというのはおかしな話です。私はノーと言います。クリストフ・カスタネール氏でした。ジョコビッチのように COVID-19 から回復したばかりの人をどう扱うかなど、法律の詳細はまだ検討されています。最後にスポーツ。オーストラリア女子サッカーのサム・カーが FIFA の年間最優秀女子選手賞をバルセロナのアレクシア・プテラスに奪われました。マチルダズのキャプテンを務めるカーはプテラスに続いて2位、同じく欧州チャンピオンズリーグ優勝のバルセロナに所属するスペイン人ミッドフィルダージェニー・エルモソが3位となりました。一方男子ではバイエルン・ミュンヘンとポーランドに所属するロベルト・レバンドフスキーがリオネル・メッシーとモハマド・サラーを抑えて受賞しました。以上1月18日のニュースをお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google ポッドキャスト、 Spotify などでお楽しみいただけます。